Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。サンセバスチャンに行きました。
はい。
ねえ若菜。
ねえ美博。
さあどうぞ。
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 これ2人のラジオなんだから、うんうん、いつもなんで若菜にいつも振るのかっていう。
それは話が上手だからでしょ。
上手じゃないよ全然。君の方が講演家じゃないか。
講演家じゃない、質問家だから。
質問家だったらちょっと話が上手いじゃん。
質問はできるけど話はできない。
じゃあ質問して。
ということで日本一じゃない、世界一の美食の街のサンセバスチャンに来ましたという話です。毎年来てるね。
毎年この時期ね、3週間ぐらいいるよね、
うん、
結構長いよね。毎回
毎回長いね。
なぜ長いかというと、
うん、
お友達たちが結構みんな日本から来るんですよ。
確かにね、みんな来たいっていうもんね。
そうで、結構やっぱりいろんなところにお連れすることが多いというか、
うんうんうん、
多いので、だいたい今回も3週間いたんだけど、うん、1週間目はまあ別に友人たちが、うん、別の友人たちが一緒に過ごしてて、うん、で彼らが帰った次の日ぐらいからまた別の友人たちがいらして、また一緒に過ごしててっていう感じで、
うん、
まあまあまあ残りの最後の1週間は2人で過ごしてっていう感じで、
1週間も過ごしたったりね。
だから2、3日ぐらいしか、
うん、2、3日だったよ。
そうだ、2、3日か、
うん、
ということで、
まあ、誰かいる場所だよ。
賑やかなサンセバスチャンの旅ですね。毎回
さ、何気に入るレストランがどこも素晴らしく美味しいってすごいよね。
本当にすごいことだよね。
こんな街見たことないよ。
ないないないない。食がこれだけ美味しいっていうだけで、うん、なんていうの、こう人生のこうクオリティがグググッとこう上がっていくっていうか、特別に何か達成とかしなくても豊かさをこんなにも感じられるって、うん、なんかとても本質的だなって思う。
うん、
しかもそれをなんか友人たちとそれを分かち合ったり、うん、まあ2人でね、本当にここ素晴らしいねとか、ここの料理とかもすごいねとか、美味しいねっていうこの豊かさに私はもう毎回ま感動して感謝をしている感じです。
うん、はい。で、まあ、サンセバスチャンってスペインのバスク地方にあるんだけど、バスクチーズケーキが有名じゃないの？日本では。
そう、日本でね、
うん、
元になったさ、お店があるじゃん、サンセバスチャンに。
まあ、正確に言うと、なんかみんなさ、バスクチーズケーキの発祥のお店っていう話なんだけど、発祥の店っていうよりもともと作ってたところがあって、そこのレシピをこうもらって、で
日本
そう、日本のあるお店がねから始まったっていう、だからもう発祥かどうかちょっと分かんないけどね、
うんうんうん、でもあれだよね、日本らしい今はバスクチーズケーキっていうか、こっちとはまたちょっと違って、
あ、日本のは ね、
うん、
でそのバスクチーズケーキの店もサンセバスチャンにいっぱいあるわけよ。
増えたよね。
まあそのバスクチーズケーキ専門店もあるけど、うん、そのレストランでも出してるじゃん。
そうそうそうそう、あんなになかったよね昔来た時、うん、
でそのバスクチーズケーキを一個も食べなかったっていう。
一回も？
わかんながね。
今回？
うん。
まあそうだね。
まあ、
いや別にいいかなと思って。え？なんで？何がおかしい？
何がおかしいかっていうと、うん、バルセロナに行ったら。
バルセロナに、はいはい。
サグルダファミリアに行くわけじゃん。
行ってないじゃないの。
サグルダファミリアに行くわけじゃん。バスクに行ったらバスクチーズケーキ食べるじゃん。
あ、
行かないのが面白いって話
よね。どっちも行ってないね。そして
そうなんだよ。
でもそれはさ、
何？
え？いや、なんかその時々を生きてると、その時々にしたいこととか食べたいこととか、
まあ、
過ごしたい時間ってあるじゃない？
はい、それがねコツなんだよ。
それを一生懸命私は過ごしてんの。
コツ、
必死に
人生のコツ、
一生懸命生きてんの。
コツ。
そしたらバスクチーズケーキは食べなくてもよかったっていう、
うん、
だけど私の楽しみは、
うんうんうん、
その日本の方がそのレシピをねいただいたっていう 発祥の発祥っていうか、まあ、オリジナルのお店があるじゃない、うんうん、まあ、そこってさ別にチーズケーキの店じゃないんだけど、
そうだ普通のバルなんだよ、ね、
バルなんだけど、うん、まあ、そこ昔から大好きで
よ
く行ってたじゃない、
うん、
でそこの何が好きって、うん、なんていうのああいう人たちバーテンダーじゃなくてね、なんか
料理とか料理作ったり、あのお酒作ったり、ったり
全部注文をなんか4つとか5つとか聞くんだけど、でなんかあのピンチョスとかも値段が書いてるわけじゃなくて、みんな全部値段が違うわけでしょ、
うん、
それを3つとか4つとかその頼むわけ、
うん、
それを4人分とか5人分とかを一気に引き受けて、さらにお酒も作ってお会計も全部頭の中でやるっていう、うん、すごいよね、あのもう職人技をされるその、まあ、カウンターにいらっしゃる方々がいらっしゃるので、うん、その中のお一人のお兄ちゃんがもう大好きで、うん、
そのバスクチーズケーキは食べてないけど、その店にはもう何回も行った
の、何回も行ってお兄ちゃん見に行ったお兄ちゃんっていう年じゃなくなったよね、多分貫禄、貫禄
貫禄はついたよ、
貫禄ついた、
毎年毎年、
そうでもなんかそのお兄ちゃんは見に行ったけど、
うん、
見に行っても、あ今日も素晴らしいエネルギーだなと思って、
ね、本当な見てて気持ちいいもんね、
写真撮ってもね、何年か前の写真だけどさ、
あ昔、ね、
ミヒが撮ってくれて、
あの一緒にあ食べた時ね、
そうそうそう、その時結構まだそこまで混んでなくて、そのお店も、
うん、
もちろん大人気のお店だったんだけど、今みたいにもう外までぐずらっと並んで中に入れないみたいなお店じゃなくって、うん、だからカウンターでそのね、お兄さんとも結構なんかおしゃべりいっぱいしてね、
う
ん、日本語も、
う
ん
ね、
何個か喋ってくれたりしていたんだけど、うん、もう今遠くから眺めるだけだね、うん、中に入れなくて人が混みすぎ
て、本当
本当、それで私はもう満たされ、もうチーズケーキを100個分ぐらい食べたような、このなんていうの幸福感と高揚感と、うん、こうなんか素晴らしいな、やっぱりこの人とかここに存在してるって思って、
うん、確かにね、
それがサンセバスチャンでの
思い出、
豊かさの一つでした。
あ、なるほど。あとでもさ、ヨーグルト、美味しいヨーグルト屋さん見つけたじゃん。
そうなの、今回さミヒがねフルーチェが好きなんだよね。
そうなんですよ、で
本当にもう昔はミヒの誕生日に
誕生日ケーキ、
そうケーキの代わりにあのフルーチェ丼ぶりで作って、
うん、
でそこにねいちごとかあのお菓子とかいろいろ飾ってケーキにしたくらいに、
うん、
あのいちごのフルーチェが好きなんだけど、
うん、
それの本物バージョン、
うん、
本物って言ったらおかしいけど、あのヨーグルトで、いちごのヨーグルトで作って、いちごと桃がたっぷり入ってる、
うんうんうんうん、
刻まれてチョップされて、あの食感がいいじゃん、
もうフルーチェ、まさにフルーチェ、
フルーチェのすごいやつみたいな、
フルーチェの果物バージョンみたいな、
本物バージョン、
しかもそれがねもうすごい1キロ
1キロ
って書いてたよ、
バケツみたいなのに入ってるんだよね、
1キロで3ユーロだから、
すごい
果物すごい入ってんだよ、
聞いて聞いて、あれ1キロあるじゃん、
うん、
あ4回ぐらい買ったから、うちら
よく食べたね、若は
4つ食べた、
若は食べたね
私
若は食べたで
しょ、まあ、若は食べましたよ、
それはだいぶあれだね、食べたね、うん、今回ね、
うん、食べたね、
あと定番のアイスクリーム、
まあジェラートね、
アイスクリームジェラートか、
うん、
ジェラート屋さん
も行ってね、そこも並ぶ、すごい並んでる
すごい並んでる
っていうか、あの本当に今回思ったのは、
うん、
人が増えてる、
あ増えてた、
観光客の方が増えてると思う、うちらもだけど、観光客あんなんじゃなかった、だってさ時間帯によってはもうさ旧市街行ったらさ、
あもうちょっと今入れないね、歩けないね、
しお店も入れないくらいじゃん、
うんうんうん、
で橋の上っていう橋がね、なんか大きい橋が2つくらいあって、
うん、
まあ、私たちはあのちょっと混むエリアを避けて、
あのグロス地区っていうとこね、
住民エリアに住むんですけど、あのそこにでさえもすごい混んでた、その周り、
うんうんうん、
どんどん世界的に有名になっていらっしゃるんでしょうね、
ね、いろんなとこから来るんだろうね、
みんなが良さに豊かさにやっぱり、ね、気づいて、コロナもあってね、
うん、
それはとても素晴らしいことだな、
確かに、でもさ、まあ、うちらバルセロナにも1ヶ月ぐらい行ったじゃん、
うんうんうん、
で、まあ、確かに広いことは広いんだけど、まあその街中もねよくさ歩くわけだけど、そこで会う数より圧倒的にサンセバスチャンで会った日本人の方が多かったね、
すっごい多かった
ね、すっごい多かったね、
私はでもとってもそれがね嬉しい、
うん、
ま、なんかでも日本人の方って、まあ、総数もそんなに多くないのかもしれない、うん、世界的にさ、
うんうん、
だとしてもやっぱり海外に 出ていくのもやっぱり少ないじゃん、その性質的になのかちょっとそこ分かんない、ね、パスポートの、ね、取得率もめちゃくちゃ低 い, ぐらいでしょ。で韓国で 60% ぐらい、
そうで持ってる人はまたみんな行くとは限らないわけだから、
そうでしょっていう性質もある中で、だから結構いろんなとこ行くけど日本人の方があんまりいないし、まあ
そうだね、
初めてやっぱり日本人に会ったって言われることも多い中で、うんうんうん、あの街にさあれだけ日本人がいらっしゃってっていうのはなんか私はとてもなんか希望を感じるというか、
うーん好きなんだろうねやっぱみんなね、まあそのサッカーのさ久保選手がいるからそれを見に来るっていう人もいるだろうけども、う
ん、でもなんかやっぱりあの食の街をさ、みんなご飯をね、食べながらね、そう、楽しみに来てるっていう感じかなって思ったけどね、
そうだね、
うん、なんかその豊かさな部分を外してないところが素敵と思う、
うん、
すごく嬉し見るたびに嬉しくなった、
うんうん、セバスチャンもねまたね来年も来るでしょうからね、
うんうんうん、
今年はそんな過ごし方だけど来年もどんな過ごし方になるか、
あとさ、うん、でもさっき冒頭でも言ったように毎回いろんな友達が来るけど、
うんうん、まあ、
もう定期的にうちらのタイミングに合わせて、うん、結構その時期に
セバスチ
ャンに来
てさ、来年はいつ行くのって聞かれるもん、ね、
よく言われるのが、うん、まあ、うちらは結構基本全部さお店決めるじゃん、
もうそうだね、
行く場所とかさ、うん、でだけどでもご一緒できない時もあるじゃない、
そうだね、
そういう時に結構皆さんなんか失敗したとか
確かにね言ってたね
言うから結局やっぱりもう本当にいる時にっていうのがもう毎回こう聞かれるっていう、いつ
リストを渡すしかない、
来年はいつですかっていう、そう
リストを渡すしかないよ、
そうなんです、
でも今回もさ
リスト渡すわ、
リストもいいけど新しく見つけたお店もいっぱいあるもんね今回ね、
そうなんですよ、
だから うちらのリスト外に行って美味しかったとかいっぱいあるもん、
そうなの、新しくできてたお店も多かったしね、
うんうんうん、ぜひサンセバスチャン皆さん行ってみてくださいませ、
はい、
ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります、皆さんからの質問もお待ちしています、次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読、フォローのボタンを押してください。それでは、良い週末を。
Life Travelers Cafe